どうも、粕谷浩二だよ。ツイッター、フォローしてくれてる？
してくれてないの？
してよー。たまに面白いよ。しょっちゅうつぶやいてるよ。じゃあ、ブログは見てくれてる？粕谷 .net だよ。あんまり更新してないよー。でも、割と大切にしてるよ。粕谷浩二、これからも頑張るよ。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二だよー。
あんこ大好き声優、平井雅之だよ。
買った？買わないだろうな。
何を？
買った？買わないだろうな。みんな買った？みんな買っ、みんなも買わないだろうな。
何を？
めっちゃ僕が押してたんだけどな。いやでもね。
うん。
買った人は買ったんだよ。買った人と話したいなって思ったけど、ちょっと配信日の都合で、
うん。
2週間ぐらい遅くなりましたけど、うん、桃も10、番茶も出花。ももいろクローバー Z10 周年ベストアルバム染みたね。
買ったの？
買ってから言ってんだよ。染みたね。
あ、そう。
やっぱね、うん、染みた。
染みた。
10年だよ。
10年か。
染みたね。
週末ヒロイン。
いやー、ほんとね、うん、中学生のクソガキから始まってね。
お
で、もう。
うん、
クソガキはクソガキなりに存分にそれを生かしてクソガキやったわけだよ。
うん、
で、
うん、
大人になっていくの、
うん、
どんどん大人になっていくの、
うん、
もうこの元気いっぱい若いキャッキャした子供たちから緩やかにしかし着実にステージを変えていくわけ、
うん、
どんどんどんどん夢を叶え、ね、成功を繰り返し、うん、でもう桃田加奈子のね、
うん、
伝説のスピーチがあるわけですよ。
うん、
もう私たちの前に壁を作ってくれる大人はいません。つってね。
熱いね。
やったね、あの子たちはやったよ。
あ、
してさ、
うん、
桃田加奈子の伝説のスピーチがあるわけ、
うん。
私たちは天下を取りに来ましたと言いました。でもそれはアイドルの天下でも芸能界の天下でもありません。
ほう、
その後なんて言ったと思う？
ん？
そう、そうだよ。みんなを笑顔にする天下を取りに来ました。
過呼吸、過呼吸、大丈夫、息してちゃんと、
ね、
うん、
まあそういったわけでね、
うん、
誰かこの僕とね、
うん、
いや僕はそれでもライブに行くタイプではないので、
うん、
まあ、オタクたちの中では在宅と呼ばれる、
うん、
映像作品が見られるときは見るし、
うん、
で、CD も曲も買えるときに買うし、聞くし、
うん、
で、そうやって暮らしている、クソ在宅オタの僕ですけども、でも、もしね、そんな僕でも、僕とも、ももクロの話をしてくれる人、がいてくれたらいいな。もしくは、まあでもな。そういう話、今回は。
そうね。
今回は、
うん、
そういう話なの。
ほう。
それでは、ちょっともったいぶった感じで、今回も早速おしゃべりを始めてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼。どうも、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願い申し上げます。
なんかふわふわしてない？気のせい？あ、どうも、あんこ大好き声優平井雅之です。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼、今回もおしゃべりしてまいります。
うん、こうね、ももクロ熱くなってる時に、
うん、
話す相手がいるかいないか、
うん、
そういうのが僕の、
うん、
生死の境だと思うんだよね。
今はどっちより？
まあまあ、生死？今で言うと、ギリギリ死。
ギリギリしんどんのかい。
というのもね、うん、というのもですよ、うん、まあ、僕今あのなんていうかな、まあ、あまりこう なんていうかな、
なんだかな、
そう、もうね、阿藤海さんもね、亡くなってからしばらく経ってるからね、うん、もう誰もあんまり分かってくれない。
あ、そうか、
あれ阿藤か、そうだよね、
そうそう
そうそう、結局ね、なんかこうさ、話したいなってことがあったりとかさ、
うん、
すると、うん、自然とね、これまで20代ぐらいの僕かな、20代ぐらいの僕だったら、うん、まあ、自然と、ああ今度はあいつと会うから、うん、あいつとこういう話しようとか、
うんうん、
まあ、なんか結構絶妙なバランスでさ、誰かと会う時に話したいことがあるみたいな感じになるわけですよ、
うん、
でこううまく回ってたんですけども、
うん、
今の僕で言うとね、
うん、
今一人で暗闇の中パソコンに向かい、
うんうん、
誰とも話さず、
うん、
うーんってなりながらキーボードを叩く、
うん、
マウスをコリコリする、
うん、
違うのもいじる、うん、みたいな、そういう生活なの。
そうなんだ
今の僕がね、
うん、
いろんなものを押したりコリコリしたりしながら生活をしてるんだけども、
うん、
人と会わなくて本当に
え、
もうね、
日がない一日、そんな、
いや、そうだよ、
え、マジで、
いやだから、うん、単純に言うと皆さんで言えばね、うん、会社に行って仕事して帰ってくる、
はいはい、
みたいなのがあるわけでしょ、うん、その会社に行って仕事をしての間に業務だろうがなんだろうがいろいろな人と顔を合わせて話をするじゃない、
うん、
で帰ってくる、帰ってきてから次に会社に行くまでは別に誰とも話さないかもしれない、でも別におかしなことじゃない、
うんうん、
っていうのがあるわけじゃん、
うんうん、
ベースライン、
うん、
だけど僕の場合はその朝起きる、
うん、
で仕事を始めてから仕事が終わるまで一人で、仕事が終わってから仕事が始まるまで一人じゃん、
うん、
もうなんかあってなるよねあ
もう作業ラインがもう人が人と出会わないっていう、
そうそう
そう、
ね、割とね2週間で3、4日あるの、あのコンビニとかに行って、
うん、
温めますか、大丈夫です、支払いを7個で、
うん、
の2個としか言わない大丈夫です、うん、7個で、
うん、その2個で生活が成り立ってしまう、
ある意味では、うん、なんかなんて言うんだろう、食べ過ぎ胃もたれ状態ですよ、
うん、
常に僕はなんか、まあ、面白そうなこととか自分が好きなことは入れるわけじゃん、そのももクロのね、
うん、
CD を買ったりとかしてる、あとまあテレビとか見る、ラジオとか聞く、
うん、
ネットとかでもいろいろ見る、
うん、
そういうので仕入れて食して入っているからこそ誰かと会った時にそれを消化していくわけですよ、どんどん、
うん、
だけど、うん、もうなんか食べているけど消化するこう機能がないから
どんどん蓄えていってる状態ってことだね、
で蓄えてるって思えればいいんだけど、
うん、
食べ過ぎているから消化しないうちにはもう次が食べられなくなったりするわけ、うん、もうなんか消化してないのに食べてもなーっつって、
あ
お腹いっぱいなのになー、
うんうん、
そうするとインプットスピードがまた落ちてくるわけよ、
うん、
だけどインプットをとアウトプットはすごくバランスが大事で、
うん、
出すから入るし、
うん、
入るから出せるんです、
うんうんうん、
でそのバランスがもうギリギリし
食べ過ぎちゃって死んじゃうみたいな、
もう入ってこなくなっちゃうしね、
うん、
そうっていう感じがあってさ、
うん、
で良くないなって思って、
あそう
でね、
うん、
じゃあそれはもう、
うん、
僕の人生終わったのかと思ったらそうではないのも思うわけ、
うん、
そのね週1回ぐらい飲みに行ってる飲み仲間がいるし、
うんうん、
10日に1回ぐらいは平井さんとポッドキャストをやってるし、
うん、
まあだからあないんだ孤独なんだって言われたらそうではないわけ、
うん、
で本当にあの誰かと会いたいって思ったら誰も会う人がいないとかそういうのは本当の孤独だと思う、
うん、
だけど今のところはそのね、あの10日以内に2人ぐらい、まあ、一応会う感じになってるわけですよ一応ね、
一応ね、
だから、うん、ああはい、なんとかなしではゼロではないですよ、うん、ゼロではないですよっていうのが、うん、ギリギリのライン
ギリギリの部分ね。
だけどね、うん、その僕はこの前悟ったんだよ、
うん、
こう久しぶりに、
うん、
全然今まで都合が合わなくて久しぶりにじゃあ差しで飲もうよっつって、
うん、
なんかな、まあ、他に誰もいなくてもいいんじゃないと久しぶりに差しで飲もうよっつって、
うん、
差しで飲んだ友達がいて、
うん、
その時に悟ったの、
うん、
あこれこういうことだなって思って、あのね、まあだから、僕の場合ね、
うん、
話したいなって思う時に、だからね、
どうしたどうしたどうした話したいときに
結局、うん、僕がそう、
うん、
例えばね、今今回やったこの案件の仕事が超大変だったと、
うん、
超大変だったけど山越えたんだよねっていう話をしたいと思ったら、
うんうん、
まあ、その案件に関わった人と飲んで話せるわけ、
うん、
いやー今回乗り切りましたね、やりました、お疲れしたっつって、
うん、
話せるよ、
うん、
だけどその案件の話ができる人には僕がね、
うん、
最近見たテレビドラマでいやめちゃめちゃグイグイ来るよねっつって、
うん、
あの子グイグイ来るよねみたいな話とかはできないわけよ。
ほう、
それはなんか、まあ、趣味が合わないしへーで終わっちゃうから相手が、
うん、
へーってなっちゃう、
うん、
でじゃそのテレビの話してえなって思った時に、
うん、
こいつとテレビの話をしたいって思っているやつと会えなかったら、うん、それは会いたい人に会えてない状態だったりするわけよ、
うん、そうね、
そう、
うん、
このコミュニティのバリエーションみたいのがすごく大事なんじゃないかと思って、
うん、分散できてればすごい楽しい、
そう、
うん、
だからあの子供がいるお母さんがね、
うん、
よく感じる孤独の説、
うん、
まあ、形であるんだけど、
うん、
そうの子供がいると、
うん、
で、まあ、専業主婦だったとしてね、うん、子供がいるから子供とはなんかなんやかんやおしゃべりはしてはいる、
うん、
でそれこそ旦那が帰ってくれば旦那とも話す機会はある、
うん、
けどそれ以外にコミュニティが生まれなかった場合そこには孤独が潜んでいるわけです、
うん、
他がないじゃん、
うん、
ね、それこそそのものすごい、なんて言うんだろう、だから子育ての苦悩とかを、まあ、旦那が聞いてくれたらそれでいいんだけど、
うん、
旦那に話せなかった場合もうどこにも出せる場合がなくなったりするわけ、
うん、
であとはその女性としてね、なんかコスメとかもなんか面白いのがあったらいいなとかアクセサリーとか、
うん、
綺麗可愛いのがあったら欲しいなって思ったりっていう話を誰かにできればいいんだけど、
うん、
子供や旦那にできない場合どこにも出せなかったりするわけ、
まあ、確かにね、うん、
その時に人はゼロではないけど話したいことを話せる人とは会えないっていう孤独になってるわけですよ。
うん、
でそれがどんどんどんどん深まっていくとすごく辛い気持ちになる
確かにね、解消できないからね、喋りたいっていう欲求をね、
だから、うん、今現状で言うと、
うん、
私アルビノエンターテイナー勝谷浩二、
うん、
ギリギリ死
そうな
だってそれはそうじゃん、もうその、うん、なんて言うんだろう、例えばさ、この目の前にいる平井さん、
うん、
平井さんと僕の関係はもう15年ぐらいになりますけど、
うん、
大学で出会ってから、
うんうんうん、
でも、この今この関係性、今この Now ね、2018年で言うと、うんうんうん、特別お互いなんか仕事の話とかもあんましてないし、
うん、
なんかあんまそれぞれのプライベートのこともあんま話さないし、なんだろう、なんて言うんだろう、そういう絶妙な関係じゃん。
まあね。
いや、僕は別にもっと平井さんのことを知りたいなと思うけど、
あ、そうそう、
僕はもっとね、平井さんのことを知りたいなと。
僕は別に、うん、今のままで。
片思いかい、これ。
冗談だ
って。いや、冗談じゃないことを知って。昔からそうだって知ってる。僕は知りたいなって思うけど、うん、平井さんは僕にあんまり興味を持ってない。
そんなことないよ。そんなことないよ、かすや。
まあ、それでね、
うん、
だからそのここには仕事の話とかないし圧が、うんうん、あ、まあだから相手として違うなって思ったらしないっていう話もあるわけですよ、
うん、まあねそれは、うん、まあ人間、まあ人間関係、そう、まあいろいろ相手とのね関係性もあるしね、
そう、それこそね、うん、僕は別に僕はあの全然好かれてなかろうが元相方の中澤雅人も平井雅之も大好きだから僕が、
うん、
だから僕に彼女ができたりとかしたら会う機会があったら彼女の話も僕はしたいと思うからする、うん、なんか知ってほしいと思うからするし、うんうんうん、でそのした挙句すげえつまんなそうな顔されたらもうしないって思うし
まあそれはね、
うん、だからそあちょっと僕が今着地点くじきましたけど、うん、足を
盛大にね
だから、まあ、そうやって人はまあその数はね人それぞれだけど、うん、少なくとも全員一つじゃないわけですよ、
うん、
だからそのコミュニティのバリエーションっていうのは結構大事だなと思ってて、うん、で今は本当にギリギリ足りてないなって思って、
うん、
で思ってたさなかさ、うん、浅岡幸二さんの話があったでしょ、
うん、
で、そのまあいろいろなワイドショーたちがいろいろな形でこうその事象物事を伝えてたんだけど、
うん、
その認知症とは何かとかアルツハイマーとは何かとかっていう話をしてたわけですよ、
うん、
でやっぱりそのなるべく一番予防としてもいいのは人と話すことだよって、
うん、
人と話すことなんだよって、
うん、
でそのそれこそもうなんかこうね仕事上話すこととか、まあ、また今は SNS とかで誰かとつながっているっていう安心感は別のところにはなくはないけど一番人と人とが思いを交わしたり頭を使ったり、
うん、
人のことを思ったりっていうので、うんうんうん、一番唯一無二一番いいこととして人と会話をすることだ直接会ってお話、うん、会話をすることなんだよっていう話をしてて、
うん、
僕はもうその系譜上僕の系譜上、
うん、
あんまり認知症になる過程ではなかったはずなんだけど、
うん、
今僕はボケちゃいそうって
あまりにも人と話す機会が少なくって
そう、それこそね、うん、人と話さないと、
うん、
人と話すために自分の中に人にでもいいよ、うん、人に話そうと思わないと、
うん、
人に話すために物事を自分の中に入れて整理していつでも出せるようにしておくっていうトレーニングができなくなるわけ、
うん、
なんかあこれ面白いなって思ってこの面白さを誰かに伝えようって思って、
うん、
伝える人いないしって思ったら、うん、じゃあ面白く伝える方法なんて考えなくてもいいし、
うん、
つって気づいたら、
うん、
あれつって誰だっけ今日今日来るメガネの人誰だっけ
あれ
みたいになるわけ
あれあれ
もうこんなシンプルじゃないけど、うん、でも、
うん、
ルートとしてはそうなるわけ、
うん、
それよりもそう、うん、本当に他愛もない話だろうと、
うん、
まあ僕らはこれを、ね、そのリスナーに聞いてもらうためにやっているわけだから、
うんうんうん、
これをやってる限りはあんまりなさそうだけどでも本当にコミュニティがどんどん自分の求める量より少なくなってしまうとストレスというか、
うん、
結構溜まってしまうと思うんだよね、
うん、
やっぱねその、うん、みんなもっといっぱいお話をリアルでお話をしないと、
うん、
ボケちゃうよ日本全国ボケちゃうよ。
おう。
そう思う。
人とね。
そう思うんだよ。うん、で、こういろいろなコミュニティとちゃんといい感じのバランスで出入りしながら出し入れをしておかないと、
うん、
なんかね、最近多いクソみたいな親父みたいになるわけですよ。
お。
そこでそれをその言葉で言うかみたいなことしか言えないクソ親父になったりするわけ。もう平成終わることを含めて平成で最大の愚かな記者会見みたいなことをする親父みたいになったりするわけもっとさ下の人と話したりとかさ、
うん、
同じ立場だけど別の目線を持ってる人と 普段からディスカッションしてたりとかしとけば、そういう言葉の使い方はないんじゃないのみたいなことになったりするわけですよ。だから多分ああいう人たちは友達が少ないんで、もっといろんな話をできてないんで。
そうね。
そう。だからそのなんかね、だからそのおじさんの漠然としたイメージとしてさ、例えばスナックに行ったらママさんがいて、なんか人生の先輩的なママさんがいてさ、でも少し若い子として自分よりちょっと下のチーママと呼ばれる人、まあ、若い子たちがいたりとか、
うん、
であとはその人たちと話しに来ているお客さんとして自分ではないお客さんが横にいたりとか、
うん、
そういうさまざまな立場からさまざまな言葉で会話をしているところにいて、自分が何を思うかっていうのは、それはその人のなんて言うんだろう、生き方の形成になっていくと思うんだよね。
うん、
だからね、会話がしたい。
うん、
でまあね、それも別になんか何かがあってできなくなったわけじゃないっていうところが辛いわけですよ。
まあね、たまたまそういう環境にいちゃうっていう、
まあ、環境というか、うん、タイミングというか、
うん、
まあ、大学時代の友達なんて、
うん、
一時期はほぼ毎日のように会ってたのが、
うん、
時を経て、まあ、月1回ぐらい会おうぜってなって、
うん、
でもそれぞれの環境があって、半年に1回会うぐらいかなになったりして、
うん、
でそれが僕以外のみんなは僕以外のみんなは、うん、会社で話したりとか、うん、会社絡みで知り合った人とかと新しく飲んだりとかさ、
うん、
あの家庭ができてね、でその、うん、そのなんかまあ、学校だったりとか、うん、そういうところでさ、あの、ね、こう保護者会議とかあった、新しくあったりとかして、うん、どうも変わっていくわけですよ、
うん、
だからみんなは、みんなは僕の大好きな友達たちみんなは減ってないんだろうけど、僕はそこからなんかあぶれちゃって一人になっちゃ
う。うーん、切ない。
そうだから、
うん、
タイミング的にね、別に、
うん、
何かがあったから、誰かと喧嘩したから会わなくなったとかじゃなくて、
うん、
まあ、お互いのタイミング的に次会うのいつかな、分かんねえなぐらいなところになったなと思って、
うん、そうね、
だから、うん、誰が悪いわけでもなく、
うん、
まあ、強いて悪いっていうんだったら、そのもっと広げられていない僕が悪いんだよね。
おや、うん、
そうだってさ、その話したいっていう自分の理想を叶えられるぐらいのお金があるんだったら、
うん、
お店に行ってたくさん話すけど、
うん、
お店に行ってたくさん話すほどのたくさんのお金がないから、
うん、
結果テレビに向かって缶ビール開けているしかないわけでしょ。で、なんかどうでもいい話を共有したり、
うん、
その話したり聞いたりできる、なんか一緒に住んでる女の子がいてくれたら、その子と話したりとかもしてるかもしれないけど、
うん、
テレビに向かって缶ビールを開けるしか今ないわけでしょ、
うん、
僕は、
うん、
だから、うん、ギリギリ死にます。
ます、 あれ死にますな。変わった。
ギリギリ死にますね。
そう
そう、だから、う
ん、
今そういう話で、
うん、
話せる人って大事だよなっていうところを思っているんだけど、
うん、
それをその僕の思ったことを実現していけるか、6月以降っていうところに不安しかない、
うん、まあ6月入っちゃったね、
もう、うん、もうじとじとするしかない。
梅雨
のせいだよ。
梅雨、
僕はもともとカラカラしているのに、
うん、
そんなこともない
か、そんなこともないかも。
そう、僕はもともとだから影響を受けやすいわけですよ。
あ、天気とかね、
うん、でしかもその、ね、自分のね、自分の状況を完全に何かのせいにすっ飛ばすことができないから、
うん、
はあ自分、はあ自分ってなってしまう、そういうたちなわけ、
うん、
だからね、
うん、
だからみんなもっと僕のことを構ってくれてもいいんだと思うんだよ、
うん、
いいんだと思うよ、
いいと思う、
うん
うん、
全然、
うん、
あの割り勘ないしはおごってください。
あれ、そう、飲みの方。
いや、飲みじゃなくてもいいよ、飲みじゃなくてもいい。
お、
え、飲みじゃないと何
が、飲みじゃないと何、
いや飲みの方って平井さんが言うから、えそうじゃない方ってどこにあるの、
ツイッターとか。
いやだからそこは確かに人とつながっている疑似的な空間であることは分かるけれども、あでもツイッターやってる人も、うん、ボケるよ。直接的に顔合わせての会話じゃないから、であとは使う頭が少し違うから、そう、もうあ分かんない、普通のみんなが普通のみんなが普通の人だったら、いやもうこの言い方、まあ、割とこの表現活動の方向に軸足を置いてない人に関しては友達とお話をするように SNS を使っていてそれは十分なんだけど、表現活動の方に軸足を置いている場合、友達と話しているのとは少し違う形での会話を成立させる必要があったりするわけなので、 SNS というのはもう少し先の話なんだ。で SNS でめっちゃ人気の人でも家で膝を抱えてスマホに向かって缶ビールを開けてたら同じなの。
そうね、
そういうことなわけです。さてそろそろ今回の三色丼もエンディングのお時間になだれ込んでまいりたいと思います。
はいはい、番組では皆さんからのご意見ご感想疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。
次回の配信は6月11日アメザーザー6月11日月曜日です。以上今回のお相手も、
そうですね、やっぱり適度な会話していきたいですね。雨が降ってジメジメしてても心はカラッと、平井正幸と、
もうボケちゃって人に迷惑かけるぐらいだったら早めに死にたいぽっくり、アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら、
バイバイ。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。